FM ハイ金曜バラエティラジオ人にぞっこんのコーナーです。さあ金曜日第2週目になるといつものように静岡市の浅畑遊水地を中心に環境について官学民いろんな施設大勢が一緒になって活動しているというね、浅畑遊水地の自然を守ってらっしゃる皆さんの中からいろんな方に登場していただいています。今日は浅畑自然大会コミュニティバランスの代表でもあるという大村大輔さんが電話の向こうで待っていてくれます。大村さん。
はい、どうもです。お久しぶりです。大村です。
お久しぶりです。お元気そうですね
はい、どうにかやってます
今年はね、それこそいろんなその環境学習というのもやりにくいかなとは思うんですけども、どうなんですか、はい、やってますか、はい、何か夏とか。
いやー、やってないですね。企画してたのは全部やめましたね。
あ、そうだったんですか。
そうです、全然動いてないです。どこも同じだと思いますけど。
そうですね、まずはちょっと様子がわからないのでね、
うん、そうなんですよね。
うん、動きにくかったかと思いますけど。
いや、もう怖いですよね。もしクラスターとかなっても、何するにしても考えちゃうんで。
ねえ。
で、まあ、まずは様子見ですね。言われる通り。
そうですね。
はい。
まあ、野外活動だと、そんなに気にしなくてもいいのかなって若干思いつつも。
そうなんですけど、外だけじゃなくて、座学みたいなのも入れていきたいんですね。できれば。何のためにやってんのとか。
うん。
まあ、サバターってこういうとこだよとか。
うん。
遊水地の自然はこういうのですみたいなこともやるには、やっぱ外だと子供たちなかなか集中してくれないんで、だいたい中に入らないと、もうみんな話も全然全然なっちゃうんですよ。
そうですよね。だって興味を引くものが周りにいっぱいあるんだもんね。
そうなんです。ナマズいたりね、どんな虫もいたりするんで、
逆にそれほど豊かってことですね。
そうです、そうです。やっぱ、いっぱいいますよ、生き物は。それでも減ってますけど、でもね、他のとこと比べたら、うん、生き物はいっぱいいます。
そうですね。
うん。
ま、あの、ラジオを聞きの方でね、はい、そのバランスっていうのはどういう団体かとご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、まずは、はいはい、バランスについてもご紹介いただけますか？
バランスはですね、もともと、僕は林業関係なんですよ、仕事が。
はい。はい、
山で木切ったりしてる中で、うん、地元の農家さんから、うん、竹やぶどうにかなんないとか、相談があって切ってくれって話ですけどね。おじが遊んでいいかみたいので、地元の子供たちと遊び始めて、
うん、
で、それをなんだかこう体系的にして自然体験、
うん、
魚のつかみ取りとかやってたんですけど、
はい、
でその中で竹明かり、竹がいっぱい余ってるんで、竹の灯籠ですね。
はい、
を子供たちと遊びで作ってたんですけど、うん、それがだんだん面白くなってきてしまって、大人が。で、そっちがだんだん忙しくなって、正直今バランスはあんま活動してません。で、竹明かりの方は、それこそ、まあ、特別支援学校の子供たちとか、
うん、
あと城南静岡高校、あとはまあワークショップやってる時期はずっと子供たち、親子参加で、
うん、
竹明かりのワークショップで、それこそこれも中止になっちゃったんですけど、久能山東照宮。
そうですよね。うん。
はい、はい。そっちの方絡ませていただいたりして、そんな感じで、まあ、地元の子供たちも中学生になっちゃったんですけど、まあ、小学校の時はね、面白かったんでしょうけど、そんなのがあったりで、竹明かりの方で今、いろんな連携を取りながらやってますね。うん、はい。
あ、
自然体験とか、まあ、例えばですけど、城南静岡の子供たちが、山まで来て、
うん、
で竹を切るところからやっていくとか、
うんうん、
あともちろん座学もやったり、
うん、
自然関係のことをなんか学びましょうって、学校じゃあんま教えてくれないようなことですよね。
まあ、学校じゃできないってこともあります
しね、うん、できないもありますね、はい、そうですね、そういったことをなんか、まあ、畑やったりとか、
うん、
でその中でもこうなんだろう、土をホームセンターで買ってくるんじゃなくて、
うん、
土作りから。
お、
そうなんです。で、面白いのが草刈り、公園とかで草刈りした雑草で堆肥作ったりして、
うん、
でそれをそこにまた近くの畑で循環させるとか、
うん、
地域の資源で土作りして野菜育てましょうみたいなとこなんですけどね。
へー、やってることが本当に循環してるってことですよね。
はい、そうですね。で、うん、竹明かりなんかも、最後ゴミにしなく、炭かチップにするんですよ。
ああ。 そうなんだ。
それでまた、それでまた土に返して循環。
うん。
はい。もともとバランスでもそういう活動してたんですけど、今明かりの輪も竹明かりの方で、もうただゴミにせずそこも循環させるっていうところでやってるんですかね。そんな感じのようなことをやってます。
久能山東照宮のね、あの、竹灯籠は、東照宮さんがとても外に対してもアピールしていて、去年なんかも非常に、あの、夏の時期、大勢のお客さんが夜訪れたようですよね。
はい、ありがたいことに。はい。そう、そんな感じです。
あれ、どうやってこう、刻んでんですか？なんていうか、穴開けるわけですよね、竹にね。
はい、はい。それも全部手ですね。
手なの？
ドリル。ドリルと手です。はい。大変なんですよ。
ですよね。
はい。腱鞘炎になっちゃう人とか。
やりすぎて。
そう。
竹って特にその、こう、小さい時の思い出でいくと、すごくこう、なんか刺さる思いがあるんですけど。
刺さりますね。なんで、あの、毛抜きは必需品です。
やっぱりそうなんだ。
刺さりますよ。やっぱ癖ある植物なんで。
うん。
だけど、ほっといてもどんどん生えてくるんですよ。
うんうん、
それこそベトナム戦争とかで枯葉剤って撒いたじゃないですか。
はい、
あの時一番最初に生えてきたのは竹ですよ、
ね。枯葉剤にも負けないってこと？
負けない。
強い。みたい
な
ね。
なんで、うまく付き合えれば資源になるかなとか。
うんうん。
で、まあ、切って山に捨ててくるんじゃなくて、穴開けってやってるんですけど、
うん、
そうじゃないと、あと、もうその、癖がありすぎて刺さったり、皮が硬いんですよ、加工するにも。
ですよね。だってまあ竹やりって言ったくらいだから、はい、刺さり方すごそうですよね。
刺さっちゃう人もいますけどね、たまに。
刺さくれだけじゃなくてね。
はい、刺さくれだけじゃなくて、あの、とんがらせるんで、
う
ん、あの、はい、灯籠の中で、はい、形を。
うん、はい、でもね、あの、夜の風情はなんとも良かったですよね。
ああ、ありがとうございます。まあ、場所が場所なんで。
うんうん、
はい。いいと思います、あそこは、
ね。
僕もあんま行ったことないとこだったんで、申し訳なかったんですよ。知らなかったんですけど、知ったらもう徳川家康の関係で言ったらもう本当に、なんだろう。
元の元みたいなとこですよね。
元の元ですよね。東照宮が、あそこがもう全国の東照宮の本山じゃないですけど、早期にいる、ね、すごいことになってたとか、
うん、
勉強になったんですけど。
もうその竹灯籠を、はい、もうストックして作ってあるとかそういうことはないんですか？
ストックしてなかったんですよ、ずっと。終わったら炭にするっていう巡回やっちゃってて、ストックねえじゃんってことで、もう俺やれっていきなり来るんで。
それで検証になると。
そういうことです。
刺さったりね。
はい。そうそうそうそう。本当、あの、人生で初めて異形でなりました。クローザン東照宮、国宝とか言うから、おい、傷つけたらどうするって言われるっすよ。まあ、それはでも、ビシッてやりましたけどね。はい。倒しませんっていう、
はい。じゃあ、来年またやるっていうことになったら、また来年その場で作るんですか？そこに合わせて。
いや、もう、1回目だけです。大変なのは大体、どこでも。2回目は様子わかるんで、あの、現場の。灯籠を建てる場所も土だったり、うんうんうん、コンクリートだったり、
うん、
でそういったのが、現場の状況がもう大体分かってきたんで、
うん
うん、で、今はもう2年やって3年目今年ダメで、
うん、
で、来年は一応秋予定はしてるんですけども、
うんうん、
まあ、そのうちしっかり宣伝は来ると思うんですけど。
そうですね。
そうなってきたらまたね、あそこは本当にいいとこなので、
うん
うん、空間がものすごい素敵です。
そうですね。
うんうん、
はい、あの竹灯籠の場合って中に入ってる明かりは何ですか？
あれは LED ですね。イルミネーションで使う。
うんうん、
久能山の場合はその明かりを入れてます。う
ん、火事になったら大変なことですもんね。
大変ですよ。笑えないです。
本当です
。でもそういう事故があったりしたんで、
うん、
過去竹灯籠じゃないんですけど、まあ明かりの関係でやってたら段ボールに火がついちゃったとか。なので LED ですね、基本使うのは。
なるほどね。まあ、安全策ですね。
そうですね。はい。
で、竹灯籠はそれじゃあその作るようなことっていうのはまだこれからもやることはありそうですか？
うん、そうですね。今、現状としては、伊東市の方で、
うん、
街のオブジェ、として街中にずらっと、多分県内最大級ですね。灯籠が並んでますんで。
はい。
そこの関係でいろいろやらせてもらったりしてますし、あとはワークショップなんかも様子見ながらちょっとやっていこうかなとか、
うん、
はい、
高校生くらいならできる、小学生でもできる。
親子だったら小学校の低学年の子でもやってますね。やってます。ただ危ないとこだけ僕ら伝えるんで、うん、その通りやってもらえれば、うん、はい、ちっちゃいお子さんでもできますね。
うん、まあ、一時期本当にその、うん、はい、竹林で山が荒れてってことが取り沙汰されましたけど、最近ってどうなんですか？
はいはい、最近変わってないですよ。
あ、同じなんだ。
同じだし、やっぱ農家の人が高齢化でやれないじゃないですか。うん、結構大変、タケノコの出荷もすごい重たいので。
ああ、そうかそうか。
で、さらにみんなやめていく状況ですね。
タケノコのうちに取らないから、
そうです。
密になってしまうわけですね。
そうなんです、密なんです。うん、もう密も密で。みんながあれ、タケノコのやつは中国産なんですよ。
はあ？は
あ？そうなんです、日本の在来種じゃないんですよ。
タケノコ。
妄想だけって。
うん、あ、そうなん
だ。外来種って言っちゃえば今流行りの外来種というか、はい、そうなんで、農家の人がまあ移植して増やしてきて、
う
ん、タケノコの出荷って流れだったんでしょうけど、もうみんなやめてますからね。やっぱ打開策がなかなかないですね。
花粉症と同じですね。杉をいっぱい国策で植えたけれども、
うん、そうですね、
外来が入ってきていらなくなって高くなってるからって、そのまま山に放置されてみたいな。
そうです、そうなんですよ、よくご存知で
花粉症なんでね。
あ、そっちでね。
その原因はどこだと思って探ったことがあったんですか？
あ、さすがです。現状そうですね、そういった資源なんですけど、使い道さえね、やれればで、いろいろ、まあ、バイオマス、その、杉ヒノキの関係も間伐材でバイオマスとか、なんかいろいろ動きは今、盛り上がってますけどね、以前よりは。いろんなとこで始まってます。
まあ、これがね、本当にいい方向に行くだけの知恵はみんな持ってるので。
そうですね、
流れですよね。
そうですね、その流れを本当にそこはあると思います。
そうですね、
まあ、少しずつ、はい、
どうぞ少しずつ、
あの SDGs って今コマーシャルでも始まったんですけど、
はい、
ね、あの辺がもうちょっとみんな認識して、何言ってんのってことで意識してもらえれば、流れも変わってくれるんじゃないですかね。
そうですね。
ね、はい。
時々、午後に1回くらい言っときましょうか、SDGs って。
あ、ぜひお願いします。何のことってなるぐらい何を言っとるみたいな。
うん。まあ、バランスでは、友井川隆起の、はい、ホタルの復元プロジェクトもやってたかと思うんですけど、あちらはどうですか？
そうですね。そこは、まあ、やったんですけど、うん、やった次の年かな、台風18号、何年前かな、それに食らって、うん、ホテルの幼虫とかもそうなんですけど、基本的にカワニナ、はい、食べ物なんですけど、貝を食べるんですけどね、うん、それを、まあ、放流してたんですよ、子供たちと。
うん、
ですけど、台風18号で、ものすごい水が出まして、
はい、
全部きれいに洗いざらい持ってかれちゃった。
それ
で、やっぱ本流ではダメで、
うん、
で支流、
うん、
支流にホタルまだ生きてるんで。
あ、そうですか。
そうですね、うん、その辺をちょっと様子見ながら、
うん、
カワニナ放流できるとこ、まあでも本流に一番増やしたいんですけどね。
簡単にはいかないですね。
まあ、いかないです。この異常気象というか、天候もすごいじゃないですか、うん、スコールみたいな雨とか、ああいうのまともに食らっちゃうんですよ。なかなか、はい、
環境が変わっちゃう、まあ、自然がもう自分で環境を変えてきてるってところですね。
そうですね。それにまあでも生き物はついていけてないですけどね。やっぱ野菜も高騰するんじゃないですか、もっとこれから。
やめてください。私このことでびっくりしたのがね、はい、まあこの時期だから余計だと思うんですけど、はい、白菜一玉1200円って言ってましたから、
はい。それサンマよりすごいですね。
サンマもすごいですけどね。
はい。
どこが庶民の食べ物だ。そのうちの落語の目黒のサンマっていうのはかかんなくなるんじゃないかって思って心配してますけど。
ほうほう、そうですね。本当に冗談抜きでそんなことが起こりうるんですよね。
ねえ。
1200円もちょっとぶっ飛んだ金額ですね。
ええー、どなたがお買い上げになったやら。1枚いくらの世界ですよね、白菜が。
いやー、本当ですね、そう考えるとちょっと怖いですね。
怖いですよ。
はい、
うん、 そういうことをね考えてもそうやってあの、うん、大村さんたちがやってくれてるようなもう一度自然の中に入っていって、はい、その中でうまく暮らす知恵だったりとか、うん、循環をしていくとかっていうことを、ね、知らないうちに覚えていくっていうのは大事なことですね、
うん、と思うんですよね。僕なんか田舎でなんですごく
あそうなんですか。
母ちゃんが畑やってて、そうですね、
うんうん、
で野菜取ってきたり普通だったし、うん、なんか特別なことはしてるわけじゃないですけど、
うん、
そういう触れ合うとこもなくなっちゃったじゃないですか。
そうですね、うん、
なんでそれこそ浅畑遊水地に公園が今できてる、はい、でき始めてで開放されてるとこもあったりするんですけど、
子ども病院の前あたりですよね。
そうですね、はい、はい、そこなんかはいいエリアになってくれればいいかなと。
そうですね、
うん、それあの結構この公園ってちょっと変わってて競技会があるですよ、
はい、
もし関心ある方とかいれば、そういった競技会の中に入ってもらって、
うん、
こういうことを考えてみたい、やってみたいっていうのは、あの、話できる場があるので。
あ、それ、うん、なんていう競技会ですか？
浅畑遊水地、
うん、
保全活用推進競技会っていうんですけど、あ、まあ、はい、浅畑遊水地で競技会検索すれば、
うんうん、
上がってくると思うん
ですけどね。そうですね、出てきますね。
はい。はいはい、
うん、
それで見てもらえれば、まあ、市民の声も聞いて作っていきましょうみたいな声なんで、簡単に言うと、ただコンセプトは失った自然取り戻しましょうみたいな、
うん、もうこれからはね、あの浅畑遊水地、うん、それこそあの個人的に、うん、遊びに散歩に行けば、はい、虫が秋の虫の声に変わってきたりとか、
はい、
植物も変わってきたりとか、はい、いい時期に入ってきますよね、
う
ん、
そうですね、涼しくなってくれれば本当にいい空間です、
う
ん、はい、
そうですね、あの駐車場も整備されてトイレもつきましたので、あ、
はいはいはい、もう立派ですよ空間はものすごいいい空間できてますオープンで、はい、うん、
まあね、遊水地フェスタができないということもあって、
はいはい、そうでした、
カヌーに乗ったりとか体験、はい、みんなでお祭りでやるってことはできないようですけれど、そういう個々の動きはできていく、
はい、そうですね、それこそあの遊水地フェスタ中止ということで、うん、10月予定してたもの中止なんですけど、
うん、
その代わりになんかこうちっちゃくてもいいんで、大きいイベントじゃなくて、
うん、
年1回というよりは例えば2ヶ月に1回ぐらいあそこでカヌーやってるよと、
うん、
まあ、小規模ですけどね、うんうん、乗れますよみたいなことを、まあ、試験的にパイロット的にやってって、
うん、
様子見ながらこうその自然体験の場も、
うん、
増やせればいいかなとは思うんですけど、
いいですね、それやるようでしたらまたぜひお知らせください、うん、
はい、連絡します、
はい、ありがとうございます、
はい、こちらこそ
楽しいお話でした、
はい、こちらこそありがとうございました、
ありがとうございます、
どうも、
浅畑遊水地自然体会、自然体験コミュニティバランスの代表で、そして、遊水地実行委員長の大村大輔さんに伺いました。